町の話題。今週は2023湘南江ノ島海の女王&海の王子コンテスト参加者募集について、2022湘南江ノ島海の王子でいらっしゃいます谷沢よかいちさんにお話をお伺いしていきます。谷沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、湘南江ノ島海の女王&海の王子コンテスト、こちらのご紹介からお願いしてもよろしいですか。
はい、2022湘南江ノ島海の王子の谷沢よかいちと申します。藤沢生まれ藤沢育ち、現在大学2年生です。よろしくお願いします。昨年5月に開催されたコンテストで、私たち海の女王と海の王子合計3名が選出され、藤沢市内で行われるイベントへの参加や SNS などで藤沢市の魅力を発信する活動をしています。今年も藤沢市の魅力を爽やかに元気よく全国に伝えてくれる方を募集しています。海の女王コンテストは1949年のミス弁天に始まり、現在まで続いている歴史のあるコンテストです。海の王子も合わせ現在の形で募集し始めたのが1996年からで、今では海の女王と海の王子で合わせて活動することが定番になっています。
長い歴史を持つコンテストになりますが、では今回はどのような活動を行ったんでしょうか。またその中で印象に残っているエピソードというのがあれば教えていただけますか。
はい、私は昨年の11月に藤沢市の姉妹都市である長野県松本市での PR 活動、そして江ノ島サムエル・コッキング園リニューアルオープンの式典への参加などの活動を行ってきました。また SNS を通して藤沢市で行われているイベント情報の発信も行っています。他にも藤沢市民祭りのパレードへの参加や湘南の宝石の点灯式への参加の予定もありましたが、残念ながら天候の理由で中止になってしまいました。私がこれまでの活動の中で一番印象に残っているのが、藤沢市の姉妹都市である長野県松本市へ観光キャンペーンに行ったことです。松本市で3年ぶりの開催となった松本祭りに、藤沢市の観光ブースを出展させていただき、藤沢の観光名産品を販売しました。そしてたくさんの方に藤沢市のブースにお立ち寄りいただき、笑顔で藤沢の名産品を購入されている姿を見て、藤沢市と松本市のつながりを強く感じました。遠く離れている方々でも藤沢の名産品を楽しみにしてくれている方がいることを知り、心が温かい気持ちになったことを覚えています。
では湘南江ノ島海の王子になる前となってからとでは感じていたイメージと変わった点もあると思います。今海の王子になって谷沢さんはどんなことを感じていらっしゃいますか。
海の王子になる前まではたくさんの人前で話す海の王子を見て、ただ漠然とキラキラしていてかっこいいなと思っていました。実際に海の王子になり活動を行っていく中で、藤沢市の魅力を人前で堂々と話すためにはしっかりとした事前準備が必要だということを感じました。お伝えしたい内容決めや話し方の練習を繰り返し行うことで、藤沢の魅力を伝えることができると思いました。
私はちょうど海開きの日も谷沢さんにね、お会いすることができましたが、1年間の活動を通じてとてもね、成長している姿も見ることができましたし、とてもね、頼もしく感じられるなと思います。それでは改めまして、湘南江ノ島海の女王海の王子の任期とどのような活動を行っていくのか教えていただけますか。
はい、任期は7月海開きでのお披露目から1年間となります。活動内容は藤沢市内外で行われるキャンペーンやイベントなどへの参加や SNS などで観光情報の発信を行います。
続いてコンテストの詳細についてお伺いいたします。まずは応募資格について教えてください。
はい、神奈川県内に在住、18歳以上の方、入賞してから1年間さまざまな観光行事に参加でき、公式ホームページ、SNS 等で情報発信できる方であれば、どなたでもご応募できます。
それでは申し込みはどのように行えばよいんでしょうか。
はい、応募資格は神奈川県内に在住であること、入賞日から1年間海の女王王子として観光行事やイベントへの参加並びに観光情報の発信ができる方など、詳しい応募資格と応募方法は藤沢市観光公式ホームページなどでご確認ください。応募の締め切りは3月24日金曜日17時必着となります。
応募の締め切り3月24日金曜日午後5時必着ですので、お忘れのないようにお願いいたします。それでは今後どのようなスケジュールで審査やお披露目が行われるんでしょうか。
はい、書類審査を通過した方を対象に4月16日日曜日に面接審査、5月14日日曜日に最終審査となります。そして海の女王海の王子に選ばれた最大3名の方のお披露目は7月の海開きとなります。
それでは谷沢さんは現在大学生ということなんですが、王子の活動と学校との両立というのはいかがですか。
海の王子の活動と学校の両立はできていると思います。大学の講義と海の王子の活動が重なってしまい、大学をやむを得ず休んでしまったことも何回かあったのですが、学校の友人が授業プリントを取ってくれていたり、大学の先生方の理解があったりと、大学の授業に支障はなく、海の王子としての活動に全力で取り組むことができています。
それでは学校との両立で悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは、海の王子になってみて、改めて感じる藤沢の魅力、いかがですか？
藤沢には1年を通して様々なイベントがあり、そのどのイベントもたくさんの方々から親しまれているところが魅力だと改めて感じました。先月行われた湘南藤沢市民マラソンに参加した際には、藤沢市内外から多くの人がマラソン会場に集まり、コスプレをしている方やご夫婦で楽しそうに走っている方々もいらっしゃり、このイベントを全力で楽しむ皆さんと一緒に走ることができました。このような藤沢のイベントが多くの方に親しまれているところが魅力だと感じました。また歴代の海の女王王子の皆さんと一緒に藤沢市民マラソンに参加したのですが、2022年の海の王子として先輩方とのつながりができたことはとても嬉しく、このつながりをこれからも大事にしていきたいと思いました。
湘南藤沢市民マラソンでは谷沢さんを含めて歴代の海の女王そして王子の方9名が、ね、参加をされたということで、本当に素敵な、ね、思い出もできたようですね。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ谷沢さんからメッセージをお願いいたします。
はい、自分が生まれ育ったこの町で湘南江ノ島海の王子として活動できるということを誇りに思います。まだまだこれから海の王子として藤沢の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1年間の活動を通じて他ではできない貴重な経験ができますのでね、ぜひ皆さんご応募いただければと思います。今週は2023湘南江ノ島海の女王&海の王子コンテスト参加者募集について、2022湘南江ノ島海の王子の谷沢与海地さんにお話をお伺いいたしました。谷沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。